新の井戸端番組職業主婦です。主婦の目線で世間を見る井戸端会議的な番組です。縁の下から社会を支えているけど意外と知られていない主婦の世界を都内で子育て中の私ピユがご案内します。主婦の方だけでなく主婦のパートナーの方にもヒントになればというのと、主婦が身近にいないという方にも楽しんでもらえたら嬉しいです。今回のテーマは、じゃあスープジャー始めようということでね、まずこのテーマにしようと思ったきっかけをいただいたメッセージをご紹介します。枝豆さんからです。ピューさん、ポッドキャスト聞いてます。 JK です。自分も中学受験を経験しているのもあり楽しく聞いてます。最近長男くんのお弁当の回を聞いてメッセージ送りました。スープジャーの話を最後にしていたと思うのですが、個人的にはめちゃスープジャー好きです。ハート。スープジャープラスおにぎりとかでちょうどいいし、母も楽みたいです。おせっかいだったらすみません。これからも楽しみにしてます。ということでね、ありがとうございます。嬉しいです。もう JK ということは女子高生ですよね。女子高生にも聞いていただけているとは想像もしてなかったので本当に嬉しいです。ありがとうございます。それからおせっかいなんてもうとんでもないです。メッセージ本当にありがとうございます。これね、お弁当詰め詰め生活に突入っていう回で話したと思うんですよね。中学のお弁当を私今ほぼ毎日作ってるんですけど、その中で長男からね、スープジャーで温かいものが飲みたいっていう、まあそういうことをね言われてるけど躊躇してるみたいなね話をしたと思うんですね。スープジャーね、恥ずかしながらもうこの度メッセージをいただくまで放置しておりましたね。あれ以来もスープジャーの話はもう立ち消えになっちゃっていたんですね。もう本当にね、今回もう一度私にスープジャーというチャンスをいただきましてありがとうございます。もうそうなんです、私この度ね背中を押していただきました。晴れてスープジャーを買うことができました。やったー。もうここまでのね道のりは簡単ではなかったんですね。スープジャーを買おうとした瞬間から多くの壁が立ちはだかる。いや、普段使い慣れていないというかね、もう一切馴染みのなかったもの、これを買うっていうのは大変ですね。いや、さっきね放置っていうことを言ったんですけど、正確に言うとね、当時も検討はしたんですよ。ちゃんとね検討はしたんですけど挫折してるんですね。東急ハンズに行って、あー、いろいろあるなと思って、まあ、デザインとかね、大きさとか重さとかいろいろ手に取って見比べたりとか、いくつかね比較サイトも見まして、どんなメーカーのがいいのかね比べたりとか、まあ、いろんなサイズあるなって、それぞれどんなんかなとか、まあね、レシピも使い方もねいろいろあるなとかね、関連情報をいろいろいろいろね調べたんですよ。でもそれが逆にあだとなっちゃって、まずはね調べ疲れしたんですね。もうメーカーもサイズもありすぎて、もう頭の中がぐちゃぐちゃになっちゃってね、わかんなくなっちゃったんですね。これメーカーによって保温時間が多少違ったりね、本体の重さも違うし、蓋にしてもね、やれこっちは蓋のパッキンが外せるから清潔、やれこっちの方が溝に汚れが入りにくくて洗いやすい、もうどうしたらいいの、どっちがいいのってなるし、あと内部の加工もね、ステンレス以外にもセラミックもテフロンもあってね、あとこれ飲み口の違いも重要だっていう話なんですよ。金属が直接口に当たるわけだから、加工が薄いものだとちょっとその鋭い感じが気になるとか、だからそこにカバーがあると飲みやすいけど、その分口が狭くなるから、中にね箸とかスプーンとか入れて具を取り出したいっていう時にはね、これちょっと不便ですよっていうこととかね。じゃあもうこれ飲み口も、飲み口どっちがいいのってなるしね。 大きさも問題なんですよ。いくつかのサイトを見てると、このメニューならこの大きさがいいっていうのがね、まあ大体あるんですね。 200ml とか小さいのはあくまで補助的なスープとかね、これだとメインにはならないから単純に今のお弁当に足すっていう形になりますね。で、一般的なのは300から 400ml くらいで、迷ったらこれなんていうね、まあ、そういうサイトもあったんですよ、ね、具沢山のスープとかカレーとか親子丼とか、まあ、カレーとか親子丼はご飯を一緒に入れるかどうかっていうのでも変わってくるだろうけど、今のお弁当箱でね、小さいのでも 600ml あるから、まあ、カレーとか親子丼とかご飯も一緒に入れるんだったらちょっと400では小さいよねとか、まあ、メニューによるなっていうのと、まあ、入れてみないと分かんないなっていうのもあるしね。で、あと大きくすればするほど重くなりますよね。もうただでさえね、毎日の荷物がすごい重そうなんですよ。なのに大丈夫かなとかね、ごちゃごちゃしちゃったんですね。それに加えてスープジャーを検索する中で、検索ワードにカレー腐ると出てきてビビる。いや、結論から言うと、ちゃんと対策をすればね、夏にカレーを持って行っても問題はないんですね。腐らない。その代わりきちんと対策を取ってくださいねっていうことなんですけど、これね、ちょっと記憶で話してるから断片的かもしれないんですけど、まずは温度管理。そもそもお弁当って冷ましてから入れるっていう、ここにね、私お弁当作るときに一番気を使ってるかもしれないっていうくらい、腐らないようにするっていうのがね、第一命題だったりしますよね。30度前後が腐りやすいとかね、こう言いますよね。で、スープジャーに入れるものは水分が多いわけだから、よりいろいろ注意して使わないと、かえって食中毒の危険があるっていう、まあそういうことですね。で、そのためにまずはお湯を沸かしてスープジャーにお湯を入れる。で、1分間そのまま置いといて、スープジャー自体を温めるんですね。で、そのお湯を捨てて、で、例えばスープを入れるっていう時はスープを沸騰させた状態にしてすぐに入れましょう。これが鉄則で、ここに入れる量も容器の大きさに対してすごい少ないとかだとダメなんですよ。で、あとは6時間くらい保温されるとしたら、その時間内で食べた方がいいっていうのは、まあ、もちろんなんですけど、途中で一旦開けたものを、まあ、残りを取っといて後で食べようっていうのはもうダメだそうですね。温度がね、下がっちゃうから腐りやすくなるんですよね。まあ、口を一旦つけたものは雑菌的にも良くなさそうですよね。で、そもそもカレーは匂いがついちゃう問題、これもあるみたいでしたね。で、こういうことをね、いろいろ見てると尻込みしちゃうんですよね。ちゃんと私に気をつけるべきことを全部こう手順を踏んでちゃんとできるだろうか、続けられるだろうか、まあ、そう思っていたんですけど、でもね、今回はせっかく機会をいただいたから絶対買おうっていう、 もう気合を入れてね、もうここでぐちぐち迷ってるとまた買えないと思ったから、店頭に行くのもね、もう腰が重いからやめて、えいやっとね、ネットでもうこれだって決めたんですね。で、私が買ったもののメーカーはサーモスにしました。これサーモスね、前に長男の部活の合宿用にでかい2リットルの水筒を買って、それはね結構良かったんですよね。っていうのと、まあ、やっぱり有名どころかなっていうのもあって、もうサーモスにしようと思ってサーモスにして、で、大きさは 200ml、 小さいのにしてみました。まあ、やっぱり最初はここって言われると300と迷ったんですけど、200にしました。いや、この間も雑誌のスープジャー特集とかサイトのレシピとかね、見たんですよ。まあ、美味しそうなのがね、ほんといろいろ載ってるんですよね。もう食べたいって感じのがいろいろ載ってるんですけど、いや、ただでさえ早起きしてお弁当を作って、さらに新しくレシピを見てなんだかんだっていうのね、もうこれはね、できないなと、現実的じゃないなと思いまして、で、しかも我が家はね、いつも朝食はパンなんですね。 で味噌汁も作らないし、まあ、パン食だけどスープも作らないから、まあ、ついでに朝ごはんに作ったものをお弁当にも入れるみたいな、そういうことはできないんですね。もうここはまずはハードルを下げようと思いまして、インスタント味噌汁を入れられるサイズを買ってみたというわけなんですね。だから 200ml を買ったんですよ。まずはここから、もうここからスープジャーにね、親しんでいきたい、そのような思いですね。インスタント味噌汁とか市販のわかめスープとか、だいたいねお湯を 160ml 入れるタイプが多いですよね。これを普段のお弁当にプラスする形にしたら、重さもかさばりもそこまで変わらない、プラス汁物が追加されるっていうね、満足感があるかなっていう、まあ、そういうことでね、乾燥わかめとかね、具を足すような形で持っていってもらおうということで始めました。持たせようっていう初日の前日に一度ね家で使ってみようと思って、6時間ぐらい本当に保温されるのだろうかとかね、試してみようと思ってインスタント味噌汁を入れたんですけど、あ、すぐに蓋を閉めなきゃって思って、あ、でも味噌が固まってるかもしれないと思って、あ、混ぜなきゃと思って、そこにあったねステンレスのフォークを使ってカラカラっと混ぜた後に、あ、金属使っちゃダメだった、うわーどうしようってなったりとかね。これね、傷がつくと錆の原因にもなるそうなんですね。うわーダメなのにやっちゃったって大騒ぎしたりね。で、一応こぼれないかひっくり返して振ってみたりしてたら、夫が「何やってんの、こぼれたらどうすんの」って、「いやいやこぼれたらダメだから試してんでしょ」なんてね、朝からみんなでわちゃわちゃしたんですけどね。いやでもこれね、今のところ長男には結構ね好評でして、まあわかめスープとお味噌汁っていう2パターンしか入れてないんですけど、まあそれでもね、汁物があるっていうのはね、だいぶ満足感が違うみたいですね。いちいち市販のものを買うっていうのも、まあ、どうかなとも思うんですけど、でもまあお値段も1食あたりどうでしょう、数十円にしては満足感が大きいっていうので、まあ、今のところね買ってよかったなっていう現在地ではありますね。長男はお弁当自体は冷たくていいそうなんですけど、今後は他のおかずに応用できたらっていうのとね、慣れたらもうワンサイズ大きいのを買って、それこそ冒頭でご紹介した枝豆さんのお宅のようにね、スープとおにぎりっていう、そういう感じで広げていけたらいいなっていうのはね思ったりしてるんですね。で、なんでこんなにスープジャーを始めるのに腰が重たかったかっていうのを考えたら、やっぱり自分も学生時代に使ったことがないし、当時友達が使ってるのも見たことがないわけですよ。だから本当にね、まあ最初にも言いましたけど、馴染みがなかったんですよね。そこでね、スープジャーの歴史を調べてみた。そしたらサーモスの公式サイトにスープジャーの歩みっていうね、そういう記事がありました。スープジャー全体ではなくてサーモス限定の話ではあるんですけど、まずね、1930年代にピクニック用かな、大きな魔法瓶に食べ物を入れる、そういうフードジャーっていうのはあったそうなんですけど、現在の一人用のスープジャーっぽいので言うと、2009年にこれはね、真空断熱フードコンテナと言いまして、保温容器の中にスープを入れる内容器を入れる形のものが登場したそうなんですね。だから直接スープを入れるわけじゃなくて、スープを入れた器を保温容器で温めて持っていく二重構造ですね。で、その後2011年に今みたいなステンレス製の、まあ、魔法瓶の容器にね、直接食品を入れるっていう、まあ、そういう形に改良されたそうなんですね。で、これがさらに2013年頃にかけて、2年後ですね、保温調理のこの機能が注目されて、保温調理って、あの鍋を使わずにお粥なんかをね、その魔法瓶の機能を利用して調理する、まあ、そういうのが話題になって、でブームになったっていうことでした。 2009年2011年その頃はですね、すっかり私は学生でもないし、お弁当を作るでもないし、そのブームとはね関わることがなかったんですね。でそのまま今日に至るというわけですね。でも長男曰くね、スープジャーを持ってきてる子も結構見かけるそうなんですよ、まあ、クラスでお弁当食べるときに結構いるそうなんですね。割合を聞いてみたら、割合、まあ、3分の1とかってちょっと不正確なんですけど、でもまあ3分の1っていうってことはちょこちょことやっぱり食べてる子を目にするっていうことですよね。でそもそもね、そうやって見かけた子があったかいものを食べてていいなっていうのがあって、まあ、僕も欲しいって言い出したんですよね。いやもう皆さん お母さんお父さんお弁当作りね頑張ってらっしゃいますね。お弁当といえば、私その時に毎日ブロッコリーを入れてる話もしたんですけど、緑色のレパートリーね、その後多少増えました。オクラとかほうれん草とかピーマンとかですね。けど相変わらずブロッコリーを入れる頻度は高いんですね。やっぱブロッコリーって重宝するんですよ。もう汁が出ないし隙間を埋めやすいんですよね。大きさが変幻自在というか、もうミニトマトだとね、もうこのスペースに入れるしかできないけど、ブロッコリーってちょっと広いところでも狭いところでもキュッとなって入ってくれたりしてね、かなり詰めやすいんですよね。でこのブロッコリーといえば、少し前にニュースになってて、2026年から指定野菜っていうものに追加するっていうことをね、農林水産省が決めたっていう、まあ、そういうニュースがあったんですけど、指定野菜っていうのはね、国が定める特に消費量が多い野菜で、値段が大きく下がった場合に生産量を保つように国が生産者を支援するっていう、まあ、そういうことができる野菜にブロッコリーを指定しますよっていうことだったんですね。これまでにもナスとかネギとかね、14品目が指定されてて、でブロッコリーの指定はジャガイモ以来半世紀ぶりに追加されたっていうことなんですね。いや私ね、このニュースを見て嬉しかったほらみんなブロッコリー重宝してるんだよってね、はい、もう勝手にねドヤ顔してました。最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。スープジャーって皆さんは使われてますか？今回は投票を作ってみたんですね。概要欄のところに投票を作ってみたので、ご自分でもね、ご家族用のお弁当でも、まあ、どちらでもですね、ぜひ使ってる方は使ってるに、まあ、使ってないっていう方は使ってないにね、ぜひお気軽にご投票いただけたらと思います。白真の井戸端番組職業主婦です。もしよかったら番組のフォローをお願いします。新しいエピソードが追加されて聞いていただきやすくなりますし、私の励みになります。星の評価もいただけたら嬉しいです。ご意見ご感想などメッセージもフォームやインスタグラムでぜひ送ってください。それではまた。